おはようございます。また礼拝ができることころから感謝です。今日も聖書の御言葉ですね、先にお読みしてお祈りして始めてまいりたいと思います。今日民数記の11章の1節から35節まで少し長いですので、私が1節から9節まで、それから詩編の78編をお読みさせていただいて始めたいと思います。前の方に出てくると思いますので、目で追っていただくか、もしくは聖書をお持ちの方は139ページを開いていただくと、一緒に目で追っていただけると思います。では民数記の11章の1節から9節まで、それから詩編78編、拝読させていただきます。さて、イスラエルの民は自分たちの生活について不平を言い始めた。主はこれを知ると怒って、火を下し、その火によって宿営の端をの方を焼かれた。民がモーセに向かってわめくと、モーセは祈り、こうしてその火は消えた。主の火が彼らに向かって燃えたことから、そこをタブエラと呼んだ。その後、彼らと一緒にいた外国人たちとイスラエル人がまた泣き言を言い出した。ああ、肉が食べたい。エジプトではいくらでも魚が食べられた。キュウリもスイカもニラも玉ねぎもニンニクも食べることができた。しかし、今のようなありさまでは、賞も根も尽きてしまう。何しろマナ以外には何もない。マナはコエンドロの実のようで、白い宝石のようであった。人々はこれを拾い集め、引き薄で引くか、薄でついた後鍋で煮てパン菓子を作っていた。その味は甘く美味しかった。夜になって宿営したところに梅雨が降りると、マナも一緒に降りてきた。続いて詩編の78編も読ませていただきます。17節からです。それなのに彼らは創造主に罪を犯し続け、荒野で清いお方に逆らい、自分たちのために食物を求めて故意に創造主を試みた。また彼らは創造主に逆らってこう言った。創造主は荒野で食事を用意できるか。確かに岩からは水が噴き出した。でもパンや肉を用意できるか。主はこれを聞かれると憤り、イスラエルに向かって怒りの火が燃え上がった。それは彼らが創造主を信じず、その力を信用しなかったからである。アーメン。一言お祈りさせていただきます。恵み会天のお父様、今日の朝をありがとうございます。私たち振り返ってみると、1週間にたくさんの感謝がありました。しかしながら、それを思い起こすことをせず、感謝を忘れてしまっている私たちがここにいます。主、どうぞ礼拝に来るとき、いつも主への感謝を思い起こしながら来ることができません。どうぞ導いてください。今からの時間も主にお委ねします。愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。アメン。今日は一つ最初にですね、あった実際の出来事からお話をしてみたいなと思います。私が韓国で伝道師として奉仕をさせていただいている時ですね、当時は伝道師という以外にも他にもいろんな奉仕がありました。そのうちの2つがですね、1つは礼拝堂の後ろで照明を担当する照明係、それから今のように放送というんですか、録画をしてそこに字幕を入れる係がありました。それが私でした。後ろの方でなんかこう、今うちの教官ってポチポチつけるか消すかではなくて、何パーセントに上げるか下げるか、そんな複雑な照明とか、あとはこのタイミングよく字幕を載せるとかですね、そういう奉仕もさせていただいておりました。で、必ず土曜日にですね、やってきて字幕がちゃんとなっているか、それから電気がちゃんとつくかですね、前もって準備をしなければいけませんでした。で、土曜日ですね、いつものように準備をしていると、一緒に働いてくれる、同労者というんですかね、進学校の後輩が一人いました。で、彼はいつも土曜日の準備の時間が終わると、ピンク色の封筒を出して、その表にですね、なんか細かい字でいっぱいこうなんか書き始めるんですね。何を書いてるんだろうかなと思って気になって、彼がやって2週目か3週目に聞いたんですね。何をしているんですか、それは何ですかと、こう質問をしました。すると彼はこう答えました。献金感謝の感謝献金の袋です。 私は毎週そこに5000ウォン、日本で言うと500円ですね、500円を入れているんですけども、そしてそれが準備できると毎週あった感謝を全部そこに書くんですと彼は言っていました。なんでそんなことをするんですかと聞くと、いや私は忘れっぽいので感謝よりも1週間どうですかと言われると不平不満の方がいっぱい出てくる性格なので何週間前からそう始めましたと彼は言ったんですね。ですから1週間のことを振り返ってみるときに不平不満の方がいっぱい出てくるので彼は心を決めて献金感謝の袋に500円入れてずっと細かい字で1週間こういう感謝があった、ああいう感謝があった、いっぱい書き込んでそれを礼拝の時に捧げるんだと彼は教えてくれました。まあ、それを聞いて私は本当に感動しましたですね。そうやって心を決めて感謝を捧げることはすごい大切だなと思いました。さあ皆さん1週間振り返ってみるとどうでしょうか。1週間振り返ってみて何が起こりましたか、どういうことがありましたかと質問されて皆さん先にほっと思い浮かぶことは何でしょうか。まあ、普通は不平不満のことがいっぱい思い起こされます。もしここで感謝のことがいっぱい思い浮かぶ方は素晴らしい方ですけれども、普通はいやあんなことがあったな、あんなことは足りなかったな、あんなことが嫌だったな、あんなこと言われたな、不平不満を思い起こすのではないでしょうか。人間は誰でもそうですけれども、彼はそこから一歩踏み出してじゃあ感謝をもう一回思い起こそう、そういう行動がありました。今日私たちが読んだ民数記でも本当は感謝をすべきにもかかわらず不平不満を爆発させてしまった民がいました。まあ、私たち出エジプトについて学んでいますけれども、ちょっと地図が出るでしょうかね。出エジプトの民の働き動きを見てみたいと思いますけど、ずっと私たち前からずっと見ていました。この左の方からずっと出エジプトをして一番下にあるのがシナイ山ですね。そこで十戒をもらって今度は上の方にカナンの地があります。そこに向かっていく旅路を歩んでいます。で、私たちが先々週から学んでいるのはこのシナイ山を過ぎて今度は上に向かって歩んでいく、そのような道筋を私たちが学んでいます。まあ、考えてみるとイスラエルの民はエジプトの奴隷から救い出されて約束の地カナンへ向かって歩いていました。その途中で一体何が起こったでしょうか。もう皆さん何回も聞いていますから、もう耳にタコができるかもしれませんけれども、後ろからはエジプトの軍隊が追ってくるときにイスラエルのため何もできずに創造主がただ海を分けて、そしてそこから救い出してくださいました。そして今度は食べ物がないというときにはマナを降らせて食べさせてくださいました。ああ水もないというときにはこの水を岩を避けて水を与えてくださりもしました。またシナイ山ではモーセしか会えなかったあの創造主が民が作った会見の幕屋に創造主が降りてきてくださって人と共に歩む恵みを経験したのもこのイスラエルの民でした。で、先々週はなんか暗号のような人物の名前を学びました。ホバブですね、覚えてますか。ホバブですね、モーセさんの親戚、彼は荒野をよく知り尽くしていましたから彼の導きに従ってこの荒野を歩む助っ人も与えられた、それがイスラエルの民が置かれていた状況でありました。ですから奴隷から解放されてこのカナンの地に行くまでイスラエルの民は日本語で言うと上げ膳据え膳のような状況です。どういう意味でしょうか。座ってさえいれば必要なものが出てくる。イスラエルの民がエジプトと戦ったわけでもなく、マナをどこかから探したわけでもなく、水を掘り当てたわけでもありません。ただ主に従っていけばそこに上げ膳据え膳で何でも出てきた、それがイスラエルの民の姿でした。でも今日の民数記の11章ではこういう言葉から始まっています。さて、今まで座っていれば感謝なことにいろんなものが与えられた、危機からも救われた、そんな状況にいたイスラエルの民ですけれども、そこからさてという言葉で始まっています。何か前とは違うイスラエルの民の姿を書くときに使う言葉です。 一節にはこういうふうな言葉が書かれています。自分たちの生活について不平を言い始めた。今までずっとアゲデンスウェデンで何でも備えられたイスラエルの民、でもここになってさて不平をこの民が言い始めたと聖書は記しています。この不平という言葉はヘブライ語でルーンという言葉を使っています。まあ、強情な態度とか、もしくはブツブツ言うとか、もしくは箴言の十九章を見てみると何か不満なことの対象を、まあ、創造主のせいにするという意味合いで使われています。ですからイスラエルの民は自分の生活が何か不平があって不満があって、それを誰かに当てつけるんではなくて創造主に対して創造主のせいでこういうことになったんだ、不平不満を吐露している、そのような姿を見ることができました。でも皆さんちょっと少し考えてみてください。このイスラエルの民に不平不満を言うような状況が起こったでしょうか。先ほど申しましたように、このイスラエルの民は何もせずに全てのものが与えられて、あたかも創造主のエレベーター乗ったかのようにずっと運ばれていっただけです。それにもかかわらずイスラエルの民は創造主のせいでこういう不満がたまった、不平がたまったと言い始めている姿を見ることができました。じゃあそれに対して創造主は何をされたでしょうか。一節の後半にはこのように出てきています。主はこれを知ると怒って火を下し、その火によって宿営の橋の方を焼かれた。不平不満を言っているイスラエルの民に対して反応を示しておられます。橋の方をチリチリチリチリと焼いておられる、その姿を見ることができます。ですから不平不満を言うこの民に対してただ不満そうかではなくて、創造主側の反応も見ることができます。でも感謝なことに、この宿営を全部焼かれたわけではありませんでした。チリチリチリッと端っこを焼かれた。皆さんちょっと考えてみましょう。ここに来て不平不満を言ったら、あの辺の端っこがチリチリチリッと焼かれた。ちょっと焦げ臭いと思いますけれども、そういう状況が彼らの中にありました。なぜこういうことをされたんでしょうか。それ創造主があなたたちの声を聞いています、イスラエルの不平不満をちゃんと聞いています、そして私が示す反応はこうですということで、端っこの方をチリチリチリッと焼かれた。イスラエルの民は、わあ、心に思ったあのことが、口で言ってしまったあのことを創造主が聞いておられたんだということを、この宿営が焼かれることを通して経験しました。ですからモーセさんにお願いして、モーセさんが取りなしをしてくださいました。でもそこで終わればよかったこの話ですけれども、4節にこういう言葉からまた始まっています。その後、不平不満を言ってチリチリチリ焼かれたあの事件があったにもかかわらず、その後何が起こったでしょうか。ここにも出てきています。彼らと一緒にいた外国人たちとイスラエル人がまた泣き言を言い出した。ああ、肉が食べたい、エジプトではいくらでも魚が食べられた、キュウリもスイカもニラも玉ねぎもニンニクも食べることができた、しかし今のようなありさまでは小も根も尽きてしまう、何しろマナ以外には何もない。あのチリチリ事件があったにもかかわらず、イスラエルの民はその後また今度は一緒に、実はステージとした少数の外国人と一緒に不平を言い始めました。肉もない、魚もない、ニンニクもない、あれもない、これもない、何にもない、このままでは小も根も尽きてしまう、つまりもう生きがいがなくなってしまう、何のためにこれをしているか分かんなくなってしまう、もう生きたくない、生きる気力もなくなってしまう、そう不平を言っています。じゃあ彼らは肉が食べたかったんでしょうか、それとも魚が食べたかったんでしょうか。肉か魚か、タンパク質が不足してこんなことになっちゃったんでしょうか。そうではありません。表面的にはそう見えますけれども、6節の最後にこういうふうな言葉が出てきています。何しろマナ以外には何もない、新改訳では何もなくてこのマナを見るだけだ と彼らはそう言っています。でもこれを言いながらこの民がどういう気持ちであったか、それは先ほどお読みした詩編の78編のところに出てきています。先ほどお読みした17節からのところにこう書かれています。詩編78編のところです。自分のために食物を求めて恋に創造主を試みた。また彼らは創造主に逆らってこう言った。創造主は荒野で食事を用意できるか。確かに岩からは水が噴き出した。でもパンや肉を用意できるか。主はこれを聞かれると憤り、イスラエルに向かって怒りの火が燃え上がった。それは彼らが創造主を信じず、その力、新改革の見救いを信用しなかったからである、とそう書かれています。ですから魚が欲しかった、肉が欲しかった、ニンニクが食べたい、いろんなことを言います。でも本心の中にはいろんなことがありながら、創造主を信じることはできない、マナ以外に何もない。でもこのマナというのは創造主がイスラエルのために生かすために十分な恵みを与えたということも意味しています。マナを食べながら栄養不足になったこともありません。十分に彼らを生かすために十分な恵みがあったにもかかわらず、それをすっかり忘れて他のところを見るときに、あれもない、これもない、これもできない。そして彼らの心の中には創造主に対する信頼がなくなった、不信になった、その力も見救いに対しても信ずることができなくなった、とそう書かれています。ですから創造主の恵みを思い起こさないときに、彼らの心は不平不満だけではなくて、創造主に対する不信にまでいっている姿を見ることができます。でも考えてみると、私たちの人生も同じです。このイスラエルのための出エジプトの話は、私たちの人生と全く同じストーリーです。まあ、イスラエルの民にとってこのアラノは非常に住みにくかったと思います。自分が長い間住んでいた土地を離れて、環境的にも大変だったと思います。それと同じように、私たちクリスチャンのこの地上での生活も、おそらく皆さん住みにくい、生きにくいってことを感じておられると思います。特に 99% が創造主を知らないこの国で、クリスチャンとして生きていくっていうのはとっても大変なことです。意気揚々と生きている方いらっしゃいますでしょうか。もしいたら手を挙げて、あ、来週証しをしてください。この国で、この世界で、この地上でクリスチャンとして生きていくのは住みにくい、生きにくい、大変だ、それが正直な気持ちです。でもこの荒野を行くイスラエルの民に対して、創造主は生きるために必要な全てのものを供給してくださいました。敵が来れば追い返し、食べ物がないならば与え、水がないならば与え、荒野を行くときに道しるべが必要であれば助っ人までも与えてくださって、必要なものを全部与えてくださいました。ですから創造主が何か足りないから、イスラエル民は何か不平を言っているのではありません。今日の11章の23節で創造主はこういうふうに答えておられます。主の力が足りないためにそれができないとでも言うのか。私の言ったことは必ず実現する。ですから創造主が何か足りないから、イスラエル民は創造主様、生きるのにこれが足りません、荒野を歩むのにこれが足りません、あなたが足りないから今言っています、与えてください、ではなかった。創造主は絶妙なタイミングで、一番ベストなタイミングで、必要なものを全部与えてくださっています。でもイスラエルの民は創造主がしてくださった恵みを忘れるときに、いや、あれも大変だ、これも大変だ、あれもない、これもない、不平不満が湧き起こって、最後は創造主に対する不信な思い、創造主を信じない 思いへと導かれていってしまいました。そしてその不信に陥った民の結果はどうだったでしょうか。今日読みませんでしたけども、11章の33から35節にこう書かれています。キブロでハタアワという場所で罰を受けた。キブロってハタアワちょっと難しいですけども、今の言葉で言うと欲望の墓場という意味です。彼らは欲望の墓場で罰を受けた。つまり想像中信じれない、不平不満が溜まっていくと、あれもしたいこれもしたい、あっちもこっちも、欲望の墓場で彼らは罰を受けてしまいました。創造者の恵みと感謝、導きを忘れるときに、私たちもこのような場所に引き入れられていってしまう可能性があります。でも私たちもあのイスラエルのための人生と同じように、創造主は私たちの人生の中で一番必要な恵み、導き、感謝なことを与えてくださっています。たとえ私たちがそれをはっきり分からなくても、創造主は私たちの人生の中で絶妙なタイミングで絶妙な恵みを必要な分だけ与えてくださっています。でも私たちがその恵みと感謝を忘れるときに、心の中にいろんな不平不満が湧き上がってきます。何よりも一番忘れてはいけないのはこのことです。イエス様が私を救ってくださった、あんな罪人であったにもかかわらずイエス様が私を救ってくださった、あの救いの感激を忘れてしまうと、何のためにこの教会に来ているんだろう、何のために礼拝をしているんだろう、その感激さえも忘れて、逆にそれに対する不平不満がいっぱい溢れてきます。ある方がこのように言いました。日曜日の礼拝の感激は月曜日から土曜日までの過ごし方によって変わる。まあ、私たち月曜日から土曜日まで教会を少し離れて生活をしています。でもその中にあっても創造主の恵みと導きを感じながら感謝しながら歩むときに、ここに集まったときに、ああ感謝だ、今週もこういうことがあったけれども主が導いてくださった、毎日毎日心臓が動いて生きるこの命も、ああ感謝だ、日曜日主の前にそれが集められて主を褒めたたえる、あ主は素晴らしいですという賛美を通して主にお捧げして、また主が何を今週語っておられるか聞くことができて、ああ感謝だ、その感激に包まれて礼拝をすることができます。私も昔感激を覚えない礼拝をしたことがありました。伝道師ですから毎週毎週行かなければいけません。もう話をしましたけども、もうなんかマンネリ化して礼拝に行きながら何のために行くんだろうな、土曜日あのリハーサルして疲れたのに、ああまた朝早く6時半から起きていかなくちゃいけない。でもその時に私に創造主が語ってくださいました。じゃあ過去1週間あなたは創造主に何を導かれましたか、どんなことがありましたか、ある種それを思い起こしながら礼拝に来た時に、もう賛美の時間から涙が溢れて、ああそうだ過去こういうことがあったけれども、ここまで主が導いてくださった、ああ感謝だ、その感激の礼拝、また感謝な日々を送ることができます。メッセージはもう間もなく終わろうとしますけれども、皆さん礼拝に喜びがない方いらっしゃいますか。手を挙げてとは言いませんが、正直自分の心の中に礼拝の喜びがない方いらっしゃいますか。もしくはクリスチャンとして生活していきながら今不平不満がいっぱい溜まっておられる方いらっしゃいますでしょうか。この不平不満に対する解決方法は、この不平不満を解決しようというのが特効薬ではありません。私たちが受けた創造の恵みを思い起こすときに、その不平不満が少なくなっていきます。この地上でのクリスチャンライフは荒野です。大変なこといっぱいあります。満足なことなんて一つもないかもしれません、人間的に見ればですね。 でも創造主がこの人生においても絶妙なタイミングでそれを思い起こすときに感謝があふれ、そして創造主に対する信頼をますます厚くすることができます。今日最後に賛美をしたいと思いますけれども、皆さんの必修本ですね、今週特別なものが挟まれています。10月1ヶ月間の間、皆さんぜひこの御言葉、詩篇の103編の1節から5節の御言葉を読みながらぜひ礼拝に来てください。そしてこの下には今週の感謝なこと、皆さんぜひ一つでもいいですから書いたり思い起こしたりしながら礼拝に来ていただきたいと思います。また裏には救いに関する感謝、命と計画に関する感謝、守りと導きに関する感謝の御言葉を書き出しています。皆さんぜひ日曜日礼拝に来るときに、もしくは不平不満がたまりそうになったときに、創造主が何を成してくださったのかということを思い起こしながらこの信仰生活を歩んでいきたいと思います。皆さんちょっとこれ出していただいて一回読んで、そして賛美をしていきたいと思います。ここに皆さんカードがあると思いますから、ぜひ詩篇103編の1節から5節までを読んでいきたいと思います。せーの、私の魂は主を褒めたたえよ、心の底から清いお方を褒めたたえよ。私の魂は主を褒めたたえよ、主がよくしてくださったことを忘れてはいけない。主はあなたのすべての罪を許し、あなたのすべての病気を治し、あなたの命を死から救い、愛と慈しみを被らせ、良いもので私の願いを満足させてくださる。こうして私はわしのように若返る。私の魂を主を褒めたたえよ。私たちの人生、荒野のような人生ですけども、タイミングよく良い場所で良い時間に必要なものを与えてくださっています。今この時間賛美をしながらその感謝を思い起こす時間を持ちたいと思います。賛美してまいりましょう。 間、しばらくこの1週間過去の生活を振り返りながら感謝を思い起こす時間を持ちたいと思います。この1週間を振り返って、もし私たちの中に感謝が思い浮かばなければ、もしかしたら創造主との関係に黄色信号が灯っているかもしれません。私たちの心が不平不満の方向に導かれて、創造主以外のものを見てしまう、信じてしまう、また従っていてしまう、そのような心になっているかもしれません。でも主は時に応じて、主への感謝を思い出すことを通して、主へもう一回立ち戻ることを求めておられます。また主への導きをの中にもう一回感謝を求めながら入っていくことを求めておられます。今この時間、短い時間ですけれども、主が私の人生に何をしてくださったのか、過去にまたこの1週間にどういうことが起こったのか、しばらく感謝の思いを持って思い起こしながら、またそれぞれの思いを、感謝をお祈りを持って捧げてまいりましょう。お祈りしましょう。